は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日370回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社トラント代表取締役小川直子さんにご出演いただきました。大手金融機関に入り SE として3年経験、この先のキャリアを考える中、社会に影響を与える人になりたい、その思いからベンチャー企業の営業へと転じ、トップセールスとして活躍。30歳で起業し、組織づくりに苦労しながらも事業を拡大して現在 DX クリエイターズという新たな職種を作り出し、 IT 業界における女性活躍の扉を開こうと意欲高く取り組む小川さん、何のためにやるかというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社ビノス山崎専務取締役福井健一郎さんです。福井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて福井さん、
はい、
現在ですね、どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、私はビノス山崎という会社でして、実は静岡に本店がありまして、今年で創業111年を迎える、ワインと日本酒の専門店になります。そこで、私もですね、ワインとか、世界各国に行きながらですね、ワインを買い付けてきたりとか、日本酒の蔵に回りながらですね、いろんな日本酒をですね、一緒に蔵元と一緒に作り上げたりとかしたのを、ビノス山崎の店舗がですね、全国27店舗ありまして、そこでお客様にご紹介しているというような形で、はい、日々いろいろ日本全国回りながら活動してます。
27店舗の中には、実はですね、この川崎 FM があります、武蔵小杉に店舗があるということなんですね。
そうなんですね、改札出てすぐのところにですね、武蔵小杉店がありまして、はい、そこでは最近日本酒も、取り扱い始めたので、ぜひ寄っていただければと思います。
なんかね、こうお店に入りますと、こういろんな、ね、説明がこういろいろこうポップアップのように、ね、こうあって、すごく、ね、こう入っていくとなんかちょっと楽しいなという気分になるんですけれども、こう御社のですね、このお店 の, この特徴というのは一体どんなところにあるんでしょうか。
そうですね、我々のワインはですね、一本一本ストーリーがありまして、なぜその商品を買い付けたかという、私も現地に買い付け行くんですけど、ただこう蔵元の情報だけじゃなくて、そこで行く行き先とか、例えばちょっと飛行機が遅れてしまって、なんか間に合わなかったとか、なんか現地に行ったそういったところもですね、ポップに書きながらですね、お客様にその商品を伝えていくっていうところで、ただそのワインの説明ではなくて、そこのストーリーっていうのを大切にしてます。
やはりもうこれは直でやっぱりこう取引されているからこそのっていうことですよね。
そうですね、やっぱりワインをこう現地に行くときにですね、よく現地でこういろいろ紹介してくれたりとかいう、こう中間の方もいるんですが、そういった方を通さないで、やっぱ自分たちで足で探して、もう私も現地行くときはですね、レンタカー自分で手配して、で蔵にキンキン回りながら行くというようなですね、結構長い距離を走ったりはしてます。
すごいですね、もうリアルな、ね、感じが今すごく想像したんですけれどもさて、美濃さんが今実はちょっとイベントを直近で開催されるということなんですが、一体どのような内容なんでしょうか。
はい、本当に6年ぶりの開催なんですが、蔵の祭典というイベントでして、世界中の蔵元が一度に会して、あと日本酒の蔵も来てですね、お客様とこう蔵元をつなぐ、そういったイベントになります。でそこで約100種類ぐらいのですね、ワインとか日本酒、あと食品もですね、出しながら楽しんでもらうイベントになります。
いいですね。ちなみにこう聞いていらっしゃるリスナーさんも、もしなんかこうちょっとワイン飲みたいなとか興味あるなっていう方も行っても大丈夫でしょうか。
もちろんです。そういうね、ワインとか日本酒に興味のある方にですね、ぜひ来ていただいて、そこで実際作っている 生産者とちょっと話しながらですね、この前こんな味だよなんて言っていただくと、実は蔵元もですね、その話をもとに、それで商品開発して大ヒット商品が生まれたりとかもするので、ぜひ3月の24日が静岡で、3月27日がですね、東京でやるので、ぜひ蔵の祭典って検索していただいてチェックしてもらいたいです。
もう楽しみですね。ありがとうございます。さあ、今このワインの世界でですね、本当にこう活躍されていらっしゃる福井さんですが、一体どのような道を経て今に至るのか、お話を伺っていきたいと思います。で、もともと新卒で入られたそうですね。
そうですね、ビノスが新卒採用した第1期生として入社したので、正直ワインとか、その日本酒は好きだったんですけど、知識とかがほとんどない状態でした。
でもなんかこうお酒がこう好きっていうことって、何かそういうきっかけっていうのがあったんですか？
私の父がですね、お酒好きでして、で結構いろいろ海外とか行っていたので、その時にそのチリのワインがこうだよとかっていうのをですね、聞いていて、で僕も二十歳になって、ちょっとこうワインを飲みながらですね、結構ワイン深いなってその時思いました。
じゃあそれでこう入ってみようということで入られて、でも一期生ということですよね。当時ってこうなんかこう会社のお様子ってこうどんな感じだったんですか？
実はその時本店にいたんですけども、まだお店がですね、本店と渋谷の2店舗だけでして、で実は配達もしていたんですよ。で私入った時は朝、配達行って、でお店に午後終わったら入りながら、そこでお客さんにこうワインを提案してとかしていたので、本当に一軒の酒屋みたいな形でしたね。
じゃあ今とはもう全然違うと。
もう驚くほど違います。
でもそうしてこう入られてですね、どんなこうご経験をですね、その後積まれていくんでしょうか？
店舗展開をですね、全国にしていこうということで、多い時には1年3店舗ぐらいですねお店をオープンしたんですけど、ビノスのお店の特徴っていうのが、その土地に合わせて、いろんなショップコンセプトを出してやっているので、実は行くとですね、ここビノスさんっていう実は看板とか店内の内装が全部ほとんど違うんですよね。
そうなんですね。
例えば私が店長やった有楽町っていう、有楽町伊都市の中にあるお店は、実は半地下にテイスティングバーがありまして、そこはちょっとこうニューヨークをイメージしたような感じのショップコンセプトということで、実際にニューヨーク行ってきまして、でそこでこういろいろ見てですね、こんな素材いいんじゃないかということで、ちょっとこうブリック調な感じで作ったりとか、もう本当にいろいろこうお店ごとですね、こうコンセプト変えたりとか、やっぱあと地域に住んでいる方なんかも親しみやすいお店、ワインってなかなか入りづらいですし、なんか入ったら急にこうなんか高いワインとかおすすめされるんじゃないかとかっていうイメージやっぱ持たれる方多いんですけど、ビノスはその店頭ではノンアルコールをやっぱこうアピールしたりとか、最近だとやっぱ低アルコールの甘口ワインとか、そういう飲めない方とか、ちょっとアルコール苦手な方なんかも楽しめるような、そんなお店の雰囲気と、でもちょっとこう中に入ると一本一本ストーリーがあって、ちょっとこう奥深いような、そんなところをですね楽しんでいただくようなお店作りをしています。
でもこの本当にワインってね、本当にいろんな種類があるので、本当にゼロからねやっていくのって大変だったのかなと思うんですが、さあこの気になるところは後半ちょっとお聞きしていきたいなと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、こんな質問をさせていただきます。今福井さんが興味関心を持っていることを教えてください。
そうですね、最近私、ワインに合う、こう料理でペアリングっていうのをやってまして、ちょっとたまにこううまく、できた時は自分でインスタに上げたりとかしてるんですけど、ワインって結構やっぱりこう料理との相性でこう味わいがだいぶ変わるっていうことなので、そこのこうペアリングで、こう楽しんでもらいながら、どんなこの料理とこのワインの組み合わせっていうのは自分の中でもですね、こう模索しながらやっているので、そこでこう料理もですね、少しずつではあるんですけど、今までほとんどやってこなかったので、なのでそこでこうなんかちょっとこう意識するようにして、ちょっと本なんか見ながら、こんなレシピいいなとか、こんなこう見せ方いいなとかっていうのをちょっと勉強してます。
そうです。 いやもういろんな可能性がもう広がっていきますね。いやありがとうございます。さあそれでは、ここで一曲お届けしたいと思うんですが、では、福井さんちょっと曲紹介をお願いできますでしょうか。
はい、先ほどちょっとご紹介したあの蔵の祭典でビノス山崎のテーマソングになっています Be Our Guest っていうのをちょっと紹介していきたいと思います。
後半も引き続き株式会社ビノス山崎専務取締役福井健一郎さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、入社をされてですね、そして、さまざまな、ご経験、世界中も、飛び回っていらしたというところもお話をしていただきました。でワインの、そういう知識というのは、こうゼロというかですね、本当に入ってから学ばれたということなんですが、今も多くの方が結構ワインって学びたいなと思っても結構種類もたくさんありますし、こう年々ねいろんなものもこうあるので、なんかこうどんな風にどうやって覚えたらいいのかなっていうのは、私も含めてなんですけれども、なんか難しいなと思うんですけども、福井さんなんかどんな風にしてこう学ばれていったんでしょうか。
そうですね、まず最近ソムリエ資格ってやっぱり年々やっぱ新しい情報もあるので、どんどんどんどん教本がですね、おそらくもしかしたら私が勉強した時より もう倍ぐらいの厚さになってるんじゃないかということで、とにかく情報量はすごい増えているんですけども、ただ一番大切なのはやっぱりご自身がこう好きなワインを見つけるっていうので、やっぱりその産地とか品種とかいろいろこうワインって深い部分もあるんですけど、なんとなくこう味わいとかでなんか自分はこうすっきりしたワインが好きだよとか、なんかちょっとやっぱコクがあって果実味あるワインが好きだよとかっていうのは、まず産地とか品種を勉強するのと同時にその自分がこう好きなワインの味わいっていうのをですね、こうなんか知っていただくと、ワイン選びも非常に幅が広がりますし、楽しいかなと思うので、やはり産地とかをこう横文字ずっと覚えていくのはもうこれ暗記になってしまうので、おそらくこのもし資格をね受けるってなったりすると、やっぱりなかなか独学で結構大変かなと思うんですが、やっぱその学びながらもやっぱご自身の好きなワインをこう探していくっていう、そういう意味ではビノスのお店なんかに来ていただくと、実は200円ぐらいからちょっとテイスティングっていうのやってまして、なんかもともとそのバーっていうと、グラスで一杯、1000円とかっていうか、そういうようなこう、ある程度量も決まっちゃってるんですけど、ビノスのはテイスティングバーって言いまして、その 30cc、40cc かな、ぐらいからもう気軽にテイスティングして、自分の好きなワインをですね、やっぱボトル1本飲むのって飲みきれないですよね。
そうですね。
なのでそのテイスティングしながらご自身の好きなワインを探して、で気に入ったワインはそこでこう購入していただくっていうような、そんなお店のですね、バーを併設しているので、武蔵小杉もそうですし、あと川崎アゼリアにもですね、お店があるので、ぜひテイスティングバーあるので、ぜひお立ち寄りいただきたいですね。
そうですね、いいですよね、ちょっとね味見たいなっていうね思いますしね。へー、いやそんなですね、こう本当にこれいろいろ学びながらですね、経験も重ねてこられた福井さんですが、このキャリアをですねこう広げていく中で、こう分岐点となった場面というのは一体こうどんな時だったんでしょうか。
一つはですね、ちょっと2013年にビノスが創業100年を迎えた年でして、その時こう新しいこうプロジェクトというところで、やっぱビノスもそのグローバルカンパニーを目指していきたいというので、中国の上海にですね、ご縁があってちょっとショップを出すきっかけがあったんですけど、その時にぜひ自分にやらせてほしいということで、その時別に中国語ができたわけでもないですし、現地に知り合いがいたわけでもないんですけれども、立ち上げから、人の採用から含めてですね、やっぱりこう自分とやっぱこう日本人のその感覚っていうとはまたちょっと違う、やはりこう異文化の中で自分がこう仕事していくっていうのは相当にこう精神的なところも鍛えられましたし、やっぱりこう自分立ち上げて、やっぱ自分しかこうやっぱ最後決断する人がいないっていうところで、ある意味その経営者としてのなんか心得というか、そういうのをすごい 感じたので、まあ、すごく自分の中で大きな分岐点かなと思いました。
そうですか。もう本当にね、言葉も全然違いますし、まあ、その考え方もこう違っていく中で、何かこう突破口といいましょうか、あのこう お互い理解をしたりとかですね、何かこう変わったなっていう瞬間ってどんな時だったんですか？
そうですね、やはりこう相手のこう話をしっかりこう、まあ、聞きながら、やっぱり自分の意見をしっかり言うっていう、やはり一方的に聞いてるだけではなくて、はい、自分はこうだっていうですね、そこをまあ理解しながらも、やっぱ方向性を示していくっていうのは、本当にその時そのリーダーとして、やっぱりすごい重要だなとは思いましたね。
しっかりと聞く、でそして判断するなんですね。
そうですね、今まではこうなんかこう自分の中でも、うん、なんとなくこう人の意見に同調しながら、そうだよねっていうのが多かったんですけど、はい、その中でこう自分のやっぱり意見を言って、はい、自分で最後判断しなきゃいけないっていう局面が、はい、自分しか中国に行っていなかったので、非常に多いっていうのと、はい、やっぱ現地スタッフと の、 まあ現地でやっぱ慣れないその中国語でのコミュニケーションとかしていく中で、はい、やっぱり伝えたいことを短く言って、そこでこう、まあ、なんか理解してもらうっていうのは、やっぱりすごいこう大切なことだなとは思いましたね。
でもこういう海外に行くっていうのは、福井さんなんか自ら手を挙げて行かれたそうですね。
そうですね、本当に今の会長とかに、もう難しいんじゃないかって言われたんですが、もうぜひ自分にやらせてほしいということで、あの時のパッションというか、やっぱ思いっていうのは、本当にその自分自身もやっぱ日本にいながらも、もちろん新しい経験とかいろんな出展とかっていうこともできたと思うんですけど、やはりこういう文化で、まあ、さらにその自分を成長させたいっていうのと、ちょっと余談なんですけど、僕 の父親が南極観測隊で南極に行ってまして、で父から昔やっぱ日本に小さいところじゃなくて、はいろいろ世界を見ながらっていうので、やっぱ私自身もやっぱちょっとそういった、学生の時はまあそういう芽生えてなかったんですけど、やっぱ働いていく中で、こう新しいチャンスがあったら、もう世界中どこへでもやっぱ美味しいワインが行くっていうのはビノスのフィロソフィーなので、まあ、本当にそういう意味ではそのチャンスをもらって行ったっていう、
へー、そうですか。でも本当に世界中をですね、本当に美味しいワインを求めて飛び回って、ね、いらっしゃると思うんですが、いろいろこう世界を巡る中でですね、福井さんにとってこの仕事へのこう向き合い方ってこう、まあ、こういろいろ経験を積み重ねていく中でこうどこ変化しているんでしょうか？
とにかくやっぱり一つ一つやはりこう与えられたこととか、まあ、いろんなこうミッションとかあるんですけど、最後までこうやり抜くっていう、まあ、グリッドなんて言ったりするんですけど、やっぱそういう意味ではその最後やり抜きながら、まあ、そこでこういろんなやっぱ失敗もやっぱ経験していて、まあ、それをもとにですね、やはり次にこう生かしていくっていうので、とにかくまあやりきるこう力をやっぱつけていくっていうのは、まあ、非常にこの、まあ、店舗を展開していく中でもそうですし、やはり今自分の中でもですね、はい、まあ、買い付け行くときもですね、やはり行ったからにはお客様に絶対こう納得して満足してもらえる、まあ、ワインを買い付け行くんだというですね、その思いをもとに、まあ、買い付け行っているので、まあ、そこでこう戻ったときにやっぱ熱量がやっぱ違うと思うんですけどね、
はい、なんかすごくこうなかなか手に入らないその、まあ、国ですとかそういったところも結構飛んで探しているそうですね。
そうですね、最近一番遠いところですと、はい、ウルグアイという南米なんですけど、非常に国土は小さいんですけども、はい、実は牛肉の消費量がですね、本当に世界で1番2番争うぐらい非常に多い国でして、まあ、そこでこうワインがあるということで、約40時間ぐらいかけて現地に行ってですね、そこで探してきたワインという、まあ、ガルソンというワインがあるんですけど、もう日本ではビノス山崎しか買えない、世界トップ100ワインというワインの専門誌でも選ばれたすごいワインがありますので、ぜひね、お店足運んだ時に見ていただきたいなと思います。
そうですか、本当に御社のこう本当にこう理念の、ね、大切な中でその革新と か、 なんか変わる勇気を持つとかですね、あとすごくこう印象的なのはこの利他の精神を持つっていう、なかなかこうした精神を掲げていらっしゃるっていうのってすごくワインショップ珍しいのかなと思うんですが、ここはどんなこう思いがあるんでしょうか？
そうですね、Work for Others っていうのはビノスの、まあ、クレドにもあるんですけど、やはりこう相手の気持ちを持って、そしてこう、まあ、商品も含めてお客様にこう提案していくっていう、まあ、そこを やっぱりこう自分が自分がじゃなくて、やはりこうやっぱ相手を大切にしながらっていう、さっきのそのビーアワーゲストじゃないですけど、うん、はい、やっぱおもてなししながらその商品をまあ伝えていくことで、やっぱワインってまあ世界中にたくさんありますし、はい、まあ、今そのスーパーでも非常にまあ大きなワインの売り場あると思うんですけど、その中でもビノスが、やっぱビノスさんが選んだワインっていうのはこんな思いだよっていうのをやっぱ伝えていくには、やっぱそのリタの精神っていうのが非常に重要じゃないかなと思ってます。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。福井さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
そうですね、私自身新卒第一期生でビノスに入社しまして、まあ、いろんな経験をしたんですけども、とにかくですね、諦めないでやり抜くというところを非常に大切にしています。まあ、そうすれば必ず道は開けるかなと思いますので、ぜひまあそういったやり抜く力をですね、持って頑張っていってほしいと思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、株式会社ビノス山崎専務取締役福井健一郎さんにご登場いただきました。福井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ジャスティン・ティンバーレイクでセルフィッシュ。森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。お酒に興味を持ち、直輸入ワインのパイオニアであるビノス山崎に新卒1期生として入社、ワインの知識をゼロから学びながら世界中を飛び回り、生産者と直接交渉する日々、中国上海に赴任し海外事業の立ち上げに苦労しながらも、その経験を通じて仕事や考え方はより広い領域へ、リタの精神を大事に生産者とお客様をつなぎ真摯に仕事に取り組む福井さん、物ではなくストーリーを届ける、店舗の特徴やワインの魅力、そしてペアリングに関心を持ち料理に挑戦など、ご自身の仕事を楽しそうに語る福井さんのその姿にビノスの精神が体現されている、そう感じました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。